帝の五十四章。あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざかれ、恐れることはない。恐れから遠ざかれ、それが近づくことはない。見よ、攻め寄せるものがあっても、それは私から出たものではない。あなたを責めるものはあなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こした武器を作り出す商人よ、創造したのも私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でもあなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。もう一箇所を開きます。その時、そらキリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても、飛び出して行ってはない、いけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは、稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。愛する主よ、これから礼拝を捧げいたします。偽逃げキリストや偽預言者たちが現れ、大きな印や変な印もなしで先民を惑わそうとし、あなたに向かうまっすぐな心を邪魔しようとして、主よ、たかってきます。私たちはただ主イエスキリストの御言葉でもって跳ねつけます。主よ、私たちがこれからあなたに向かってまっすぐでありますように。今あなたの御言葉をねじ曲げる者は主イエスキリストの御名によって踏みにじります。
アーメン。
主よ、どうぞあなたの御言葉がまっすぐと語られますように。
アーメン。
主よ、どうぞ今悪しき者どもを打ち砕いてください。
アーメン。
私たちがあなたに全く心を持って、全く喜びを持って礼拝を捧げることができますように、私たちのうちの良き部分が前面に出て、悪しき部分は踏みにじられ砕かれますように。これからの時、御天を伝して愛する主イエスの御名によって祈ります。
アーメン。
では賛美いたします。
さあ、お立ちになって賛美しましょう。
初心者です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
では孤独人の11番です。どうぞご着席ください。孤独文の11番。詩編の28編です。では交互にお読みします。主よ、あなたを呼び求めます。私の祝い、私に対して沈黙しないでください。
あなたが黙しておられるなら、私は墓に下るものとされてしまいます。
嘆き祈る私の声を聞いてください。
至聖城に向かって手を挙げ、あなたに救いを求めて叫びます。
神に逆らう者、悪を行う者と共に私を引いていかないでください。
彼らは仲間に向かって平和を口にしますが、心には悪意を抱いています。
主の御業、御手の技を彼らは悟ろうとしません。
彼らを滅ぼし、再び起こさないでください。
主を讃えよ、
嘆き祈る私の声を聞いてくださいました。
主は私の力、私の盾、
私の心は主により頼みます。主の助けを得て、私の心は喜び踊ります。歌を捧げて感謝いたします。主は油注がれた者の力、その砦救い。アーメン。
賛美。
私たち一人一人を主イエス・キリストの流された血潮と十字架に釘付けた命を持ってこの世を死から罪から買い取ってくださり、そしてあなたの御前にキリストの命あるものとしてあなたの御前にいることを心から感謝いたします。主よ、私たちが本当に今日の孤独分も孤独、昼も夜もあなたを慕い求めて、私たちの救いのもとをあなたにすることができますように。主よ、よるべないものとしてあなたの御前で自分を追い出し、よるべないものとして自分をより頼むことができますように。主よ、あなたが私たちを整えてください。イエスは私たちの真のブドウの木です。ブドウの木であるイエスキリストに、イエスキリストの十字架を通して接ぎ木されたものとして、イエスキリストの十字架を通して神の子となったものとして、主を接ぎ木された枝らしく、以前の自分の性質は全部脱ぎ捨てて、キリストにあって新しく植えられた信仰、希望、愛、そして命の性質によってあなたの御前に勤め賛美をし祈り、見事はにアーメンと口ずし、この地上を治めることができますように、主よ、あなたが私たちを整えてください。私たちは日頃いつもあなたにあって大いなる祝福は一つ二つと数えてより頼んでいますけれど、その祝福にふさわしい器となるために、主よ、自分を下ろして、自分を脱ぎ捨てて生きることはあんまり心かけていないような様です。主よ、豊かな実を結ぶことは本当に大好きなんですけれど、豊かな実を結ぶためにあなたの真理にきっちりと接ぎ木されていなければならないという、この命の法則は軽んじて私たちはそれを歩んでいません。主よ、でも軽んじて私たちがあなたの皆を呼び、軽んじてあなたを私たちの主として生きている、この様をあなたはそれでも受け入れてくださって、私たちの天の天に過ぎない枯らし種ほどの信仰、もしかしたらそれよりもっとかも遅い信仰かもしれません。でも主よ、あなたはそういった私たちのアーメンを受け取ってください。私たちの信仰を受け取ってください。私たちの服する心を受け取ってくださっているから感謝いたします。あなたに服すより自分に服して、あなたの法則より、あなたの法則より、私たち自身の法則、今まで世にあって培われた法則で生きてしまった時が多くございましたけれど、今日私たちはあなたの法則に立ち返り、あなたの命の御前に私たち一人一人あります。今日も主イエスキリストを通して私たちを受け取ってください。イエス・キリストの血潮で一人一人を清めてくださり、イエス・キリストを重ね着させてください。古着を天の使いを通して脱がしてください。大祭司ヨシアにあなたが着せてくださった、あなたが私たち一人一人のためにあなたは直接作ってくださった、あなたメイドである主よ、聖なる衣を着てこの時間イエスキリストを賛美することができますように、父を褒めたたえることができますように、聖霊にて私たち一人一人を整えてください。今日も私たちは離れない信仰を求めてあなたの御前に来ました。主よ、世の終わりまで私はあなた方と共にいるという御言葉にて私たちをあなたが離
れないで主で離れない主であることを感謝いたします。主よ、私たちはあなたの枝です。豊かな実をあなたから得た命の樹液により結ぶことができますように。豊かな実をあなたの命にある法則を行うことによって私たちが結ぶことができますように。主よ、私たちをとどまって祝福してください。巷において主よ、大きく声を張り上げる者はキリストにあるものではありません。主よ、世界中において大きな顔をして大きな声でラッパを吹かれているのはあなたにある声ではありません。主よ、なんであなたが与えてくださった命たちが溜まっているのでしょうか。なんであなたからいただいている命が惜しになって溜まっているのでしょうか。主よ、そこら辺にある石ころが私たちの代わりに叫ぶ前に私たちを信仰希望本当に愛によってあなたが磨いてくださって、あなたの真理の法則、あなたご自身を私たちが大きく語り出すことができますように。主よ、あなた私たちを整えて祝福してください。まず今日あなたのしもべをあなたの皆のゆえに祝福します。あなたのしもべにあなたが油を注いでください。血潮を注いでください。命で満たしてください。精霊で満たしてください。真理以外のものは中に存在せず、主よ、あなたの御国のスポーツマンとして真理のみを語り立つことができますように。イエスよ、あなたはこのしもべを祝福してください。しもべを通して御国が来ますように。御心の天になること、私たちの一人一人の事情にもなりますように。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。今日私たちはモーセでもなくエリアでもなく主イエスキリストにこの時間聞きます。主を語りたまえ、しもべ聞きます。あなたの御言葉を心を開いて受け入れます。御言葉によって私たちは立ちます。このすべての祈りを天と地とその下に置いて誰も逆らうことはできない主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
ではメッセージに入ります。特に最近の、キリスト教会、特にローマカトリックの方で見られるんですけれども、御言葉にいろいろな混ぜ物がされております。御言葉はイエス・キリストが主であると言っているのに、でも、最近ですね、いろいろな宗教、イスラムやまた ブッダを信じる者や、そうした者たちが救いに至るルートはいろいろあると、でそれで、ブッダもアラーも、いろいろな誠の神に通じる道であるということで、ローマカトリックはそちらの宗教の方も、OK だ、それぞれが信じる、その宗教に従っていけば、天国に入れるといった、そういった御言葉には書かれていないことを継ぎ足すようにしていきます。人間の目にはですね、それは魅力的に映ります。しかし残念ながら御言葉にとはそぐっていないし、真理でもありません。そういう風潮が最近、世の中で見受けられる時代の流れです。それが、世の終わりにはそのようにキリストを名乗る者、救い主を名乗る者が大勢現れるんですけども、しかしその流れにはついていってはいけないとあらかじめイエス様は警告をされておりました。御言葉には明確にこう書いてあります。黙示録の22章18節には、 聖書の最後の最後の方の最後のページです。私はこの予言の言葉を聞く全てのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。
アーメン。
またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書かれてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。
アーメン。
これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。
アーメン。
主イエスの恵みが全てのものと共にあるように。
アーメン。
これが聖書の最後の言葉です。このように明確に御言葉は突き足してはもうまた、減らしてもならないことが書いてあります。神に逆らうものというのは昔の時代からおりました。モーセに律法が与えられたその時からすでに、そのように逆らうもの、権威、神の立てた権威、神の立てた預言者、神の立てた大祭司に逆らうものがおりました。モーセに逆らった者たちについては民数記の16章の方に、ちょっと開きたいと思います。民数記16章の1節から4節までをお読みします。レビの子、ケハテの子であるイツハルの子コラは、ルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびベレテの子オンと共謀し、会衆の上に立つ人たちで会合で選び出された名のある者たち250人のイスラエル人と共にモーセに立ち向かった。彼らは集まってモーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全会衆残らず聖なるものであって主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。かつてエジプトの地にエジプトの地から出て約束の地へ向かう途中、このようにモーセに逆らった者たちがおりました。まずこのコラというものがその首謀者です。コラはレビ人の、で天幕の奉仕を受け持つものでしたけれども、それを不服としました。そしてまた、ルベンの子孫が3名、この中に出てきます。ルベンといえば、イスラエル12部族の中の長男、ルベンは長男です。一番先に生まれたものが権威に立つべきではないかということで一見正しく見えますし、また彼らはそのように思い込んでおりました。そして神が立てたのはアロンとモーセだったんですけれども、でもそれを不服としました。人間的な観点から見れば正しく思えることでも、しかし神が立てた権威にはこのようにして逆らってしまうものはおります。またですね、その他250人の、名のある者たち、その代表者的な存在で、また有名人ですね、その者たちをコラは仲間につけて、そしてモーセに立ち向かいました。ここで彼らの特徴を見ることができる、できるんですけれども、まず彼らは裏で根回しして、陰でコソコソして、そして、ある一時の反逆のために準備を整え、虎視眈々と機会を狙って、そして有名人を仲間に引き込み、名のある者たち、権威ある者たちを引き込んで逆らおうとします。どのようにしてか。耳障りの良い言葉です。一見正しく見えます。ここで彼らの言い分はですね、あなた方は分を超えてると、また全回収残らず聖なるものであって主がそのうちにおられると、一見正しく見えますかね。でもですね、現代でも似たようなことは見ることができます。キリストだけが救いに至る道というのはちょっとやりすぎなんじゃないか、 キリストだけ分を超えてるんではないか。人類全体が聖なるもの、尊いものだから、だから人類全体が救われるのが正しいんじゃないかとか、一見魅力的に映りますね。悔い改めもなく救われるんですから、自分が神のまんまでいられるんですから、自分が指導者のまんまでいられるんですから、それほどそっちの方が都合がいいです、人の耳には。でも主が立てられたのはイエス・キリストが救いの道であると。人類は皆罪があります、不完全です。自分が正しいと思ったことを成したら、それが多くの人たちの不幸になったというのはが歴史の積み重ねです。イエス・キリストだけが唯一私たちの上に立つことができる、唯一私たちの祭司となることができるお方です。それが御言葉に書かれてあることです。この御言葉を決して差し引いてはならないし、付け加えてはならないんです。この逆らう者たちの主張はですね、一見正しく見えるんです。なぜなら 彼らはですね、全回収が残らず聖なるものであって、きっとコラが人々をそそなかした時そういうふうに言ったでしょうね。あなたたちも聖なるものでしょう、なんでモーセだけが立ってんの、なんで祭司アロンだけがあんな祭司の務めを知るのと、おかしいんじゃないって民衆はそれに、うん、言われてみればおかしいなと言うんです。でしかもですね、彼らはこういうふうにも言ってます。モーセに対して、あなた方は父と水の流れる地に私たちを連れて行きもせず、またこの荒野で私たちを滅ぼそうとしていると、ね、確かにまだこの時点結構長く荒野を回ったんだけど、まだその約束の土地に入っておりません。でもその前にどんな事件があったか、彼らは神に対してどう言ったか、その前に実は約束の地に12人の石膏が使わされて、そしてその土地に行けとあらかじめ神は言われたんです。でも行かなかったんです。民衆はその約束の土地は確かに血と蜜の流れる土地だと、スパイたちのその土地を、まあ、見て回った石膏たちは報告したんですけど、でもその土地は大勢の巨人たちがいる、力強い者たちがいる、城壁の町だ、私たちは攻め上れないと言って、それでわーわー泣きわめいてエジプトに帰ろうとか言い出したのはこの民衆の方です。神が行けと言ったのに行かなかった、だから荒野で滅ぼされる、あなたたちの世代は約束の土地に入れないと神は何度も民衆に語りかけて、こうしなさい、ああしなさい、これが道だ、これに進みなさいと言ったのに、民はことごとく不平不満を言って、いや私はこうしたい、ああしたい、このようにですね、人間の主義主張をあくまで下ろさないものは荒野を回った挙句滅ぼされてしまうんです。このコラとまたその仲間たちは一見正しく見え、また有名人を動かして、群衆がパッと見一見コラの方が正しくかっこよく、またコラについていく方が得のように見えるんですよ。でそしてそうしたことをバックにして民衆を味方につけて、その政治力を利用して群衆心理を扇動して、そしてモーセとアロンがいつも神様と出会う臨在の幕屋に立った時、民衆たちを集めてその臨在の幕屋の前に立っているモーセとアロンを反抗しようとした、その時主の臨在はその臨在の幕屋に現れました。そして神は何と言ったか、あなた方はこの回収から離れよ、これはモーセとアロンに言ったんです。この回収から離れよ、私はこの者どもを立ちどころに滅ぼしてしまうと。いくらですね、人の目に正しく見える大勢の軍団につこうとも、 いかにですね、モーセとアロンがたった二人、群衆大勢っていう場合においても神が二人を選ぶんであれば二人の方が残って残りが滅ぼされてしまうんです。ですから群衆につくというそういう集団心理には皆さんもよくよく気をつけてください。今世の中ではびこっているのは有名人とか、また権威ある人たちのそういう言葉を使って民衆を操作しようとして聖書の御言葉から離れさせようとしたりしておりますけれども、しかし聖書は聖書、真理は真理、この御言葉に従う者はたとえ一人であったとしても、またこれに従わない御言葉に従わない者が60億であったとしても神が滅ぼされるのは60億の方です。すべての人を偽りとしても神を正しいとするのが私たちのなすべき、スタンスです。私たちはこのような状況に対してどのように対抗するべきでしょうか。私たちがどのような立ち位置に立つべきでしょうか。このモーセが成したことを見たいと思います。モーセは18節からちょっと読みします。彼らは、この彼らというのはコラとその仲間たちです。彼らはおのおのその火皿を取り、それに火を入れてその上に香を持った。そしてモーセとアロンは一緒に会見の天幕の入り口に立った。コラは全会衆を会見の天幕の入り口に集めて二人に逆らわせようとした。その時主の栄光が全会衆に現れた。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から離れよ。私はこの者どもを立ちどころに滅ぼしてしまう。二人はひれ伏し言った。神よ、すべての肉なる者の命の神よ、一人の者が罪を犯せば全会衆をお怒りになるのですか。まずここで見られるのはモーセとアロンは会衆のその犯行を見たとき真っ先にしたのはひれ伏したことです。主の御前にひれ伏す。私たちは権威にひれ伏すべきです。全く権威、それは唯一神が全く権威あるお方です。私たち自身の力で、あるいは政治力、論説、群衆心理操作術でではないんです。全く権威にひれ伏すんです。これは神の御前から最も栄えある最も高貴な姿勢です。ひれ伏すという姿勢。たとえですね、私たちが権威に服せず力でもって対抗しようとしても群衆は全然怖くないんです。群衆の側、コラの側もモーセやアロンなんて全然兵でもないんです。サタンの側から見ても、私たちが自分たちの力でサタン、イエスの皆によらないサタン下がれとか言ってもサタン全然怖くないんです。私たちは権威に正しく服する姿勢、それこそサタンが最も恐れるんです。それこそ最も力があるんです。まず私たちがなすべきことはひれ伏すこと。そして、ここでモーセは取りなしていますね。神に、一人の者が罪を犯せば全会衆罪滅ぼされるんですかと。これはですね、取りなすんですけども、その滅ぼされるべき者が助かるようにということを取りなしていません。一人の者が罪を犯したがゆえに全員が殺されるんでしょうかと。例えば、60億いた中でわずか一部の人たちが主に逆らったがゆえに主を60億を滅ぼされるんですかって取りなすんです。助かるべき人のために私たちは取りなすべきです。そして、続いて反逆するその者たちから離れよと、その天幕に近づくなと警告するんです。モーセとアロンはこう言いました。さあこの悪者どもの天幕から離れ、彼らのものに何も触るな。彼らのすべての罪のためにあなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。そう、彼らの近くにいると巻き添いを食らうんです。ですからその者たちから離れるように言います。そしてモーセは、こういうふうに神様から示された言葉を伝えます。モーセは言った。 私を使わしてこれらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが次のようことによってあなた方にわかるであろう。もし子供たちが全ての人が死ぬように死に、全ての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかしもし主がこれまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らと彼らに属する者たちとことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主をあなたとことを知らなければならない。モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属する全ての者と全ての持ち物とを飲み込んだ。彼らと全て彼らに属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包み込んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。この時彼らの周りにいたイスラエル人は皆彼らの叫び声を聞いて逃げた。地が私たちをも飲み込んでしまうかもしれないと思ったからである。また主のところから火が出て、香を捧げていた250人を焼き尽くした。非常に恐ろしい裁きが下りました。とてもじゃないけどこんな最後は迎えたくないですね。このようにですね、とてもそんな最後は迎えたくないという災いがこの神に対抗した者たちに待っているんです。神に逆らって民衆を惑わそうとした者たち、なぜならつまずきを与えるものは災いだと、そのものはむしろ大きな石に結びつけられて海に投げ込まれる方がマシだとイエス様はおっしゃいました。それほど人をつまずく、人を滅びへと導く罪は重いんです。そのようなものはいない方が、むしろ生まれなかった方が幸いだったんです。私たちはまずひれ伏して、絶対なる主権者の御前にひれ伏して、そして取りなして、そしてそのような災いをもたらすものから離れるように警告するべきです。このコラの子たち、コラのとその仲間たちになされた技を見て、民衆たちは絶対の権力者は神であり、そしてモーセとアランが自分勝手に権威に立ったのではなく神がお立てになったのだということを知りました。その災いを見て立ち返る者もいるんです。私たちは断じてこの終わりの時代の御言葉に逆らう、御言葉に告げ出す、あるいは抜き取る預言者たちからは離れるべきです。その災いに巻き込まれるべきではありません。またそのようにして惑わされている者たちに警告を発して行くべきです。私たちがモーセ・アロンの側に立っているか、それともコラの側に立っているか。コラの側っていうのは耳障りがいいですよ。私たちに悔い改めを促さず、また自分が神のままでいいんです。そのようにして御言葉をねじ曲げているそのコラの側に立っているか、よくよく注意して、そしてもしそのような偽の預言者たちを見たら、あくまで御言葉を持って立ち向かう、真理を持って立ち向かう、そのような皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。では一人一人それぞれ祈る時間に移ってください。それぞれが絶対の権威である神の御前に立っているかどうかを確認して、またコラの側に立っていないかを点検してください。
自分の都合いいことを選び取りながら今まで生きていて、ことごとく私
主よ、私たちには少々痛くてもあなたの真実を御言葉に私たち自身の福祉を、そして私たち自身を下ろしながら生きることができますように、主よ、あなたは私たちを助けてください。多くの者が今十字架はあまりにも重すぎる、だから十字架なしでも、十字架にかかってくれたイエスキリストなしでも天国には行けると、救いには至ると言っているのがたくさんいます。ですけれど主よ、十字架以外では神と私たちをつなげる方法は実はありません。十字架にかかり、十字架の上で成し遂げてくださったイエスキリストの御名を信じて、イエスキリストの技を信じて、イエスキリストの命に預かり、イエスキリストに悔い改め、イエスキリストに清められて、そしてこそ道であり真理であるイエスキリストを通して私たちは父の家にたどり着くことができるのです。主よ主よ主よ、多くの宗教指導者たちが今多くのものを災いに呪いに巻き添えしようとして、とんでもないことを今発言して、その発言された多くの耳障りがいいことに人々の心が引きつけられています。主よ、本当に終わりに近いこの時期を生きている私たちとしては、本当に目覚めてあなたにいなければ私たちの救いはどこに飛んでいくかわからない、そういうような状態の中に私たちは生きています。主よ、私たちを憐れんでください。主よ、あなたが私たちを憐れんでください。憐れんでください。そしてあなたは私たちをかっちりと捉えて、そしてまことの道の木であるあなたに本当に接ぎ木されたものとして、世の終わりまであなたが私たちと共にいてくださることによって、主よ、私たちがあなたの真理に直すし命に直することができますように、主よ、私たちを助けてください。決してコラの子孫に直することがないように、主よ、私たちをあなたの子供にて助けてください。耳と心に割礼を施してくださって、真理をねじ曲げた言葉に私たちの重い心を奪われることがないように、知識を通して主よ、全ての言葉を聞くことができますように、主よ、あなたは知識を通して私たちを助けてください。主がそうしてくださることを信じます。
しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都を取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。アーメン。主よ、私たちは愛された者たち、イエス・キリストを信じた者たちです。私たちはイエス・キリストによって、その証の言葉によって勝利した側の者たちです。この終わりの時代においてその勝利を証しし続けることができますように。今日聞いたのは恐ろしい言葉でした。しかしその恐ろしい言葉とは、サタンにまた惑わす者たちに対して当てはまることであって、私たちには永遠の命を得て決して乾くことがなく、生きる水が川となって私たちの力に流れる蛇をもつかみ、イエスの名によって悪霊を追い出し病を追い出す、選ばれた種族、王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民であることを感謝いたします。私たちがその聖なる祭司として務めをなし、この終わりの時代を取り成していく者たちでありますよ。主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。では皆さんで主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
終わりに兄弟たち喜びなさい。
アーメン。
完全なものになりなさい。
アーメン。
慰めを受けなさい。
アーメン。
一つ心になりなさい。
アーメン。
平和を保ちなさい。
アーメン。
そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
アーメン。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ。
報告があります。明日5月2日月曜日から5月6日金曜日まで、私と、河合姉妹が新潟グローリーチャペルの方に出張で奉仕に出かけます。その間もちゃんと朝夕の礼拝もまた水曜礼拝もありますので、ぜひ皆さんご参加ください。
それと奉仕に行く私たちのために皆さん祈ってください。豊坂教会っていうのはうちの教会のもう何倍も歴史があるんですけれど、そこの教会が水曜礼拝を自分どころでやめて私たちの集会に参加するという連絡がありました。だからすごく御言葉を通して今回イエス様に触れたいという思いがもうたくさんある方々が集まるんで、皆さんの祈りの支えがなければ私たちはその務めできません。だから皆さん本当に心がけて祈っていただきたいと思います。よろしくお願いします。